さあ、FM 岩手をお聞きの皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと、みょんないかずしです。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと、久保田ゆうこです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
実はですね、なんと、ブラバン宛てに年賀状が
届いておりまして。出ましたね。もう各方面から一目も二目も置かれているというブラバン。
ね
え、
二枚しか来てないんですけどね。
一枚で一目、二枚で二目。どっから来たんですか？
ですね、まず、群馬県の FM 桐生さん。
FM 桐生から。
はい。コミュニティ FM ですけれども、はい、その中で吹奏楽の調べという番組が
ありますね。
うん。知ってますみおんちゃん。
あるのは知ってますよ。詳しい中身はちょっとね、知らないんですけども。そんなところから年賀状が来ましたか、はい、
そちらから。
今まで何の接点もなかったんですが。
突然届きましたね。
素晴らしいですね。ブラバン届いてますよ、これ。
でも、これをきっかけにね。ちょっとこう、ブラバンにも登場してもらったりとか。
もうやりましょう、ね。
いいですね。そしてもう一枚。
もう一通が？
こちらは兵庫県の西宮コミュニティ放送。
はいはいはい。
桜 FM。
桜 FM ですね。はい。
何、
はい、
ですか、これは。
西宮ウィンドウェーブっていうね、やっぱり吹奏楽の番組がありましてね。
あるんですね。
このね、ブラバンのちょっと後に始まった番組なんですけどね、僕、前ですね、夏休み時期にですね、夏休みスペシャルっていうことでですね、2週ぶち抜きで電話出演したっていうね、神をも恐れぬ行動に出たことがあってね。
恐ろしい。スペシャルでみょんちゃんでいいのかっていうね。知らなかったんでしょうね、このね、桜FM さんもね。
いやいや、ね、まあ、僕の人となりを最初から知ってればね、そんなオファーはしなかったと思いますけどもね。
失敗したと思ってるでしょうね。
いやいや、まあ、どうかは分かりませんけどもね。いやいや、いいんですよ。もうお友達ですからもね。
はい。じゃあまたね、この桜 FM さんにも、ブラバンに登場していただいて。
ね、はい。ぜひ、じゃあ僕はね、僕で、その、FM 桐生さんにね、出演の機会を伺うということでね。はい、
ぜひぜひ。
いやいや、ありがとうございますと。
ありがとうございます。
ということで、いい気分で。
そうですね。
今週は始まりました。
はい。
今週のブラバン、ゲストいませんけども。
本当だ。
そうなんですね。みょんちゃんとゆうこりんの二人で、
はい、
お送りします。まあそういうことで今日はね、
はい、
まあ、ウルトラマンについてね、ちょっと語ってみようかなと。
ウルトラマンか。
いう感じでね、はい、まあちょっとあなたにはね、非常に辛いテーマになる。
まあでも見てましたけどね。
あ、そうですか。
ピングモンとかね。
ウルトラマンの話をしようって時にいきなりね、そのピングモンから入ってくるってあたりはね、な
ん
とも言えないですけどね。
可愛らしい、
まあ。まあ確かに可愛らしいね、はい、可愛げなる怪獣です。まあそれは結構ね、古い最初のウルトラマンですけどね、うん、ウルトラマンティガーっていうのは、いわゆるですね、平成ウルトラマンシリーズと呼ばれるね、比較的新しいやつでね、
うん、
1996年にね、ウルトラマンティガーっていうのが始まるんですけど、
うん、
これね、なんとウルトラマン生誕30周年の年ってね、そこまでこう長らくね、ウルトラマンっていうのはテレビでやってなかったんですけどもね、うんうん、もう一回テレビでウルトラマンをってことで始まったのがウルトラマンティガ。
なるほど。
その後ウルトラマンダイナ、ウルトラマンガイアと行くわけですけどね。
結構ね、続いてますもんね、
う
ん。
で、こうね、ウルトラマンガイアから先になってくるとですね、まあ僕もちょっと全然わからないので、はい、まあそこについては一切触れませんけどもね。
でも結構幅広くカバーしてますね。
まあ、ウルトラマンティガ1996年、みょんちゃん21歳、大学生。このね、大学生がウルトラマンティガーに合わせて自宅に帰ってテレビ見るっていうね、なんとも言えない。
ちょっと怖いですね。
それでいいのかというね、そういう、そんな大学時代を過ごしてたわけですけどもね、はい、ウルトラマンティガーとの平成ウルトラシリーズっていうのはね、ちょっと違うんですよ、それまでのウルトラマンとね。ウルトラマンっていうのはね、M78000、光の国っていうところからね。
はいはいはいはい。
地球のためにね、
うん、
遠路はるばるやってきて
飛んでくるんですもんね。
そうそうそう、戦うわけですけどもね、これウルトラマンティガーとかはね、違うんです、宇宙人じゃない。
え、
なんかその昔々地球にいたな、その光の巨人みたいな、そういうねそういうね設定で、う
ん、
ちょっとね違うんですよ。だから僕としてはちょっとね、これはウルトラマンであってウルトラマンでないみたいなね、
う、
別物として捉えてるんですけどもね、
はい、
うん、だからちょっとあまり思い入れもないんですけどもね。
ないんだ
思い入れあるのはね、それより古い昭和ウルトラマンシリーズの方でしてね。
うん。
あと、まあ、どんなのがあったかっつうと、まあ、最初はね、まあ、ウルトラQっていうのが昭和41年に始まるんですけどね。僕も全然見たこと、一回も見たことないんでね。
あ、これは見たことない。
ないです。だってウルトラマン出てこないんだもん。タイトルこそウルトラってついてますけどね。
うん。うん、
でも、その直後ね、同じく昭和41年にそのウルトラマンっていうのが始まってね。
うん。
うん。これがなんと最高視聴率 42% ですって。
すごいですね。
うん。で、結構有名なのはその後ですよね。昭和42年のウルトラセブン。
うん。
ね。 セブンセブンセブンパオーンセブンセブンセブンパオーンパオーンってのは掘るんですけどもね。
あのねちょいちょいね無理やり吹奏楽のね話をね盛り込まなくてもいいんじゃないですか。
ええー、今結構テレビやラジオでね多分この曲使った CM 流れてますんでね、はい、おおあれかあれかと思ってる方いると思いますけどもね、うん、そうこのウルトラセブンっていうのはね意外とちょっとこうシリアスっていうかね、出てくるのは怪獣っていうよりもね宇宙人なわけですよね、
うん、
地球侵略をもくろむ異星人がやってくるっていうね、だからなんとか星人っていう敵がこう多いわけでね、それが未だにウルトラセブン好きっていう人は多いと思いますよね、うんうん、でその後ねこれまたファンが多いと思うんですけど帰ってきたウルトラマンっていうね
帰ってきたウルトラマン
始まるわけですよ、
うん、
もう帰ってきたわけですよウルトラマンがね、これを熱唱したがために今僕はガラガラ声になってるわけですけどね。
はい、うん、エコーまでかけちゃってね。
そうでここでね初めてというかね歴代ウルトラマンが一堂に会するっていうことがあってね、これが非常に好評を博すと、
うん
いうことでその帰ってきたウルトラマンの後ウルトラマンエースっていうのが始まるんですが、
はいはいはい、
そこでウルトラ兄弟っていう設定がね登場してね、うん、歴代ウルトラマンがこう登場してね手強い相手にねみんなで立ち向かうみたいなね、うん、そうなるわけですよ。でその後1973年にウルトラマン太郎っていうね、
うん、
これまたどうしてそんな名前にしてしまったんだっていう感じ
日本っぽいですね
ありますけどもね、はい、ウルトラマン太郎でねそこでウルトラの父だの母だのが登場してね、
はいはいはい、
ウルトラ兄弟がついにウルトラファミリーになるというね、うん、そんなことがあるわけですよね、うん、でその後ウルトラマンレオっていうのが昭和49年にあってここで第2期ウルトラシリーズはね終わるわけですよ。ところがですよ、
はい、
昭和54年になりましてね第3期っていうのがね始まってね、うん、なんとここでねびっくりウルトラマンねアニメに走ってしまうというね、ザ・ウルトラマンっていうねアニメが昭和54年にね放送になってるんですよ。これもちょっとねウルトラマンと設定が、ね、異なる世界観なんでね、
うん、なんか見た記憶がある。
これはね僕もねかろうじて覚えてます。あなた
生まれてないですけどね、
サバ読んないんじゃないんですか。年
レンタルで借りてきて、
あなたがレンタルでザ・ウルトラマンを、おやおや誰が借りたのかな、それは
お兄ちゃん、
あお兄ちゃんそうです、なんだよ
お兄ちゃんいますからね。
あそうですか、うん、なんていうこと急にアニメに走ってね、
ちょっとちっちゃい感じですよね。
ちっちゃいかな。それウルトラマンキッズじゃないですか。
そうかもしれない。
二頭身ぐらいのね。
そう、う
ん、それウルトラマンキッズ
ですね。あそっちですか。
ええ、別物です。はい、あのガンダムに対して SD ガンダムの話を今したような感じ
で、ね、分かんない、
まあ、分かる人だけ分かればよろしいですが、その後昭和55年にねウルトラマン80っていうのが始まってね、ウルトラマン80って書くんですけど、
80年代だから
1980年ですから。例えば子供の頃ねウルトラマン80と書いてウルトラマン80と読むなんつうのはね、
うん、
もう斬新なわけでね。
そうなんですか。
いやいやいや、なんか知らんけど80と書いて80と読むなんてね、
かっこいいじゃん、
英語知りませんからこっちもね、うんうん、かっこいいぜと思ってね、もう僕一番思い入れのあるウルトラマンなんですけどね。
へー、
まあ、ちなみにザ・ウルトラマンとウルトラマン80は僕サイン持ってましたから。
え、ウルトラマンの？
ウルトラマンサインあるんです。
すごい、
ウルトラサインっていうのがね、
ウルトラサイン
一人一種類あるんですよ。ええ、でね、こうピンチになると空に向かってウルトラサインを書くとね、ウルトラ兄弟助けに来るみたいなね、そういうのがあるんですよ。
知らなかった。
まあ、だから僕リアルタイムで見たのはこの2つなんですけど、うん、他は早朝のね再放送なんか結構やってましたんで。
再放送見てたんですかね私は。そうそう、
結構朝ね仮面ライダーとかウルトラマンって再放送やってたんで、うん、僕学校行く前にそれを見るのがね日課だったんですよね。
ピングも見てましたもん。
うん、だからあなたきっとそういうの見たんじゃないですか再放送ね。
バルタン星人とかね、カネゴンとかね、
うん、BS とかでは結構ね今もやってんのかしらね、ちょっと前までやってるの僕は知ってましたけどね、うん、なんていうね、やれやれと。ここまででまあざっとね昭和ウルトラマン、
あ昭和、
昭和
やっと昭和が終わった、
うん、でその後こう平成、さっきのねウルトラマン違いに行くんですけど、
なるほどね、
まあ、その間に外国と合作したウルトラマンとかもあるんですけどね。ウルトラマングレートっていうのはオーストラリアと、オーストラリアとの合作ですよあれ。
へー、
ウルトラマンパワードはアメリカとの合作だしね。あと某石油販売会社
のですね、はいはいはいはい、
ウルトラマンゼアス、
も
うゼアスと聞いたからにはもうねあそこしかねえだろうって感じですけどね、うん、トンネルズが出てるというね、トンネルズのマネージャーかなんかが主人公みたいなね、ウルトラマンゼアスになる、いやー一息に語ってきましたけども、
はい、
まあそんなウルトラマンの歴史ね、
えー
ということで今週はウルトラマンなんです。
わかりました。
まあ、ちなみに今回お届けした2曲はね、はい、いずれもウルトラマンオンブラスっていう CD が出てましてね、うん、そちらからチョイスさせていただきまして、
はい、
ウルトラマンオンブラスっていうのは今というか2枚出てるんだね、1と2とね、うん、ワンなんかあなたご覧なさい、このねジャケットが
今ね CD ありますけど、
ウルトラマンがトロンボーン吹いてんだからね、
すごいですよね、斬新、
うん、びっくりですよ、うん、僕はねこういう CD があるって知らなかった、
うん、
でもねお店でこれを見てね、うん、おいおいおいと、ウルトラマントロンボーン吹いてるじゃないかと、
ジャケ買いってやつ
ね、ミョンちゃんもトロンボニストであると、
はい
ね、もう三段論法ですよ、ウルトラマンがトロンボーン吹いているところでミョンちゃんもトロンボニストである、ゆえにミョンちゃんはウルトラマンであるみたいなね、
違う
そういう三段論法でね
ここは違う、
もうねもう即買いでしたからね、
うん
うん、でまさかこのようにねこのような形でブラバンという番組に役立つとは思いませんけどね、
ね、
うん、でこれ演奏してるのがなんとね科学特捜隊ブラスバンドクラブっていうねそういう名前ついてる番組なんですよ、
あの服着て
科学特捜そうコンサートでね指揮者がそういう服着てる写真がなんかねこれね、ウルトラマンオンブラス2のね後ろの写真でね指揮者が科学特捜隊のユニフォームを着てるというね、
皆さんに着てほしいですけどね、
まあできればね、うん、そうなんですけどもね、うん、日本の管楽器界の精鋭たちが結集したというね、うん、そういうバンドでね、これ2008年の12月3日に発売になってるというね、うんうん、そういう CD で、でその後第2弾ということでね、
うん、
ウルトラマンオンブラス2っていうのが2009年の6月3日にリリースされているということでね、はい、こっちはね昭和ウルトラシリーズにねこう、うん、集中して選曲してるわけですよね、うん、だから特にこうね、お父さん世代にはたまらない、
うん、
もうマニア垂涎の品ということになってるんですけどね、なかなかいいでしょ、まあ、そんな CD が今出ておるよと、
うん、
でやっぱね CD が出たら吹きたくなるのが人情ってもんですけどね、はい、調べましたところによりますとこっちのウルトラマンオンブラス、
うん、
こっちはねなんか4曲ぐらいだけ楽が出てるようですね、吹奏楽版
いいじゃないですかね、うん、演奏会とかね、
そうなの、ドレミ楽譜出版だったかな、うん、5000円ぐらいでね出てるんですよ、うん、ぜひねなんかこれ買ってね吹いてみたいなと思いつつも、
はい、
2011年アンダーグラウンドの世界に再び潜り込んだミョンちゃんは残念ながら吹く機会はねえぞと、
ミョンちゃんのブラバンド構想の記念すべき1曲目がウルトラマンになったり
まあブラバンド構想はねいつ実現するか分かりませんけど ねえ、
本当そこですよ、うん、まず
でまあ今週ねこうやってウルトラマンについて語ってますけど、うん、まあ、はい、それはねなぜかと問われれば、
お
今年はねウルトラマン生誕45周年かな、
お45周年ね、う
ん、なんですよ、
うん、
それでねウルトラマンアートっつうのがね今まさに今まさに開催中ということでね、はい、いろいろテレビラジオなどで CM もね流れてます、
うん、
なんつうのがねウルトラマンアートなんつうのがやってると県民会館でやってるわけですよ、うん、
はい、
ウルトラマンの原点となるデザイン画や造形、記念写真、うん、フィギュアなど約400点を展示、
うん、
アートの観点からウルトラマンの世界を紹介なんつうのねやってると、またちょっと気になるのが等身大のヒーローや怪獣と記念撮影するコーナーもありますよと、
そこだね、
ね、記念撮影したいこれがね2月13日までね
あ
やっておるよと、はいはいはい、うん、いうことで一般大学生が1000円で小中高校生が500円で入れるそうなんでね、はい、うん、まあそういう素敵なね企画もやっておるよということでね、はい、なんつことにちなんだ今週のウルトラマン特集でした、
なるほど、
はい。